おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
ユーミンさんとか中島みゆきさんとかサザンオールスターズとか拓郎さんだったかな、とんでもねえのが出てきたぞって、それは覚えてる。
哲也さんどう思ったんですか、サザンが出てきた時って。
もう一曲でおしまいだろうなと思ってたのよ。
そうなんだ。
あの勝手にシンドバッドを聞いた時は、はい、ちょっとテンポのいいコミックソングでこの人たちもその辺かなと思ったら、愛しのエリー聞いた時にやべえぞーっていう嫌な予感がルージュの伝言と並んで、
そうなんだ、
うん、ちょっと横文字が入ってくると俺ゾッとすんのよねなんかまあでもちょっと話を移し替えてね、あれはびっくりしたでしょ、ユーミンの歌がリゾートに転じた時、それは美智子様と嗣宮様の恋愛、そのことを見てたから。
そんなこと思いもしなかったです。
でもこの菊池さんの説に従って昭和史をたどっていきますよ、はい、これは私の説ではありません、本当に老作です。菊池文彦さんがお書きになった作品社という出版社からの一冊で、象徴のいる国で、
はい、
日本をまとめてるのは象徴なんだっていう、ほらギクッとしますね。その象徴たるべく戦後に成長なさった嗣宮昭仁様と正田美智子様、軽井沢のテニスコートで出会ったのが1958年、子供の頃にこの お二人の恋物語にどれほど憧れたか、そして美智子様に関しましてはミッチーブームと称しまして本当にすごい人気だったんですよね、はい、で昭仁様がよく口になさったのは、戦後の家庭の象徴として歩きたいと、つまり家庭を目指すんだという、うん、戦後の日本社会を作り上げたのは天皇制、天皇制が基本的に生きてる、その中でも天皇自らが大衆天皇制への転換を、その大衆天皇制のトップバッターとなったのが嗣宮昭仁様と正田美智子様ということなんですね。で、若者たちの感情は何があったかというと、反米なんですよ。スタイルとして、すごくアメリカに憧れてるくせに、政治的思想は反米であったという。その反米の部分を埋めたのがマルクス主義への傾倒でありまして、もう今若い人聞いたらびっくりするかもしれないね。おじさんたちが若かった頃は、中国、ソ連邦へ憧れたんです。彼らこそ正義であると。憧れを持って、日本の若者は60年代70年代を生き取ったわけでありますな、はい、その中で昭和天皇はこの国の敗北の象徴として立ち続けられた。日本国民はアメリカに対する敗北を素直に認めた。でマッカーサーも憲法の第一条に象徴天皇というのを憲法の一条に掲げた、
うん、
戦後昭和天皇は親米アメリカとは仲良くやりましょう、負けたんですからということで大衆の前に身を晒し、ソフト棒を群衆に向かって振る、それが天皇の象徴としての行為であったという、
はい、
でもすごいんだよ天皇の人気が、うん、広島に裕仁天皇が行かれた時、広場を埋め尽くすのに見渡す限り広島市民が集まって天皇に対する崇拝、とにかく戦勝国アメリカ、日本ではうまくいった占領政策、これが朝鮮、ベトナム、中東、アフガン全部失敗する、うん、日本だけですようまくいったのが、皆さん、つまり敗戦を認めた天皇というのがいかに大きな存在であったかということがこれでわかろうかというふうに思いますね、はい、で子供の頃に我々は天皇をちょっとこうユーモアのわかるおじさんだと思ってる。そんなことは子供でも話してましたよ、
うん、
うん。私が小学校6年の時の熊本の旅行の時、バスガイドさんが何ヶ月か前に天皇がお見えになりましたと、あれが阿蘇でございますってバスガイドさんが指さしたら、昭和天皇はその阿蘇を見つめて、あ、そうっておっしゃったというねこれ面白いだろ、面白いけども、はい、どこかに軽みがある、
はい、
つまり天皇を重大なものと思っていない、これはねずっとありました。これもう今正直に話します。 もっと正直に話してくれた人がいたんで、それ調子に乗ってこの本から離れますけども、うん、私がものすごく尊敬しております構造フランス哲学の内田達先生が、はい、この方が昭和を改装して東京の下町ではニュース映画で天皇が登場すると天ちゃんって呼んでたっていう、天ちゃん天ちゃん、うちの姉ちゃんもそう、博多の姉ちゃん、卓球の国体に出る姉ちゃんだけど、いつも天皇の臨席を賜るわけよ。そうすると姉ちゃんは自慢げに天ちゃんの顔見てきたよっていうのがただいまの挨拶だった。だから皇室というものは軽いものだとみんな思って、民主主義っていいなと、重たいものはないなと思ってた時にびっくりするような事件が起きるんだかな、昭和
に。なんだ、
三島由紀夫だよ。
ああ、そうなるのか。
いまだに解決できない、なぜ三島由紀夫はあの行動を取ったのか、そのことも令和の今振り返るべきではなかろうか。内田達先生はそんなことをおっしゃっております。
今日金曜日です。
申し訳ございません。重大な話になったところではございますが、また来週、
はい、
ここから輝いていた昭和を振り返るという昭和回顧録をお届けしたいと思います。また来週のまな板の上で。